あなたの今後の残りの人生の中において、いよいよ神様というお方をあなたの心と生活の真ん中に置いていきなさいよということだ。この神様に信頼して生きるんですよということだ。天の父はそれらのことがことごとく必要であることをご存知。神があなた方のことを心配してくださっているんですよということですね。イエス様がこのお話をなさったその場所ですね、どこでお話なさっているかって、ガリア湖を望むことができる小高い丘の上です。私もその丘に行きました。ガリア湖がそこ目の前に光っていますね。綺麗です。そして小高い丘の上にそこに小さな教会が建っております。三条の水君の記念教会というのが教会に建っているんですけども、その周りは本当に綺麗なところですね。野原、草が生え、またさまざまな花々が咲き乱れています。イエス様がね、弟子たちをね、人々をそのところにわざと町から、カペナウム町から導き上られた。そのようなステージを準備して、そしてイエス様はこの御言葉を語っていらっしゃる。街の中の生活のど真ん中のゴミゴミしたところの仕事場で語っていらっしゃらないんです。そこから引き出して、私の生活の場から引き出してですね、特別な場所で、ある意味で特別な言葉を語っていらっしゃるということですね。そうじゃないと私の心に入ってこないんです、こういう御言葉は。目の前でアクセクスしながら、その連続の中で生きる中で、こういう御言葉はなかなか届いてこない。だから、イエス様は小高い丘の中に導き出してこの特別なお言葉を語られた。皆さん、私たちの礼拝というのはまさにこの三条の水君のこのお言葉を語られた弟子たちのように、この世の日ごとの生活の中から引き出されるようにして、私たちまさにこの三条の水区の丘に、この礼拝の場所に導かれて、そしてこの場所で御言葉を語られているんだと思ってください。覚えてください。私の心を開いて神の言葉が語る。そしてイエス様はおっしゃいます。空の鳥をご覧なさい、野の花をご覧なさいと、ちらっと見るんじゃない、よくよくご覧なさいという言葉ですね。なぜ彼らがこのようにのびのびと空を飛んでいるのか、あるいはこの名の知れない知られない花が朝この生えてですね、夕べにはしおれ枯れるかもしれないこの花が、どうしてこのけなげに一生懸命、あなたがに言っておきますが、ソロモンの映画に勝る美しさがここにある。神が一匹のスズメを養い、一羽の野の花をこのように育ててくださっている。よくよくご覧なさい。そういうようにおっしゃっている。あのね、詩的に、ポエム、この、詩のようにイエス様のこの言葉を読んではいけない。現実的な言葉だと最初から言っている。空の鳥なんてね、本当にこう楽にチュンチュンと遊んでるように思いますが、そうじゃないんです。現実は本当にこの自然の中に生きる動物、諸動物っていうのは、もう生きるのに必死でしょ。いつでも餌求めてる。敵にこのハヤブサにやられる危険性が強いし、狙われてる。本当にこのいつ上があるかわからないから、一生懸命生きてるんですよ、あの鳥は。また野の花も、先ほど言いましたように、朝生えてて野に、この夕べに枯れる野の花だけども必死で咲いてるじゃないですか。全力で、全身全霊で神様に向かって神を賛美しながら必死で懸命に。だから私たちはそういう動植物の必死な生き方を、生き様を見ますときに、私たちは恥ずかしくなる、眩しく思うことがある。鳥は、花は、どうせ俺の命短いから遊んで昼寝して暮らそう、そんな鳥一匹もいませんね、そんな花一匹もいませんね。 その日その日を精一杯生きている。空の鳥を見よ。野の花を見よというのは、まさにそういう見方をするようにということなんだ。だけども彼らは、厳しい状況の中で、神様に一切を委ねながら、まあこれは彼らにとっては本能なんですけども、精一杯、精一杯、精一杯生きている、生きている。精一杯生きている人はね、どんな文化、どんな国、どんな人々においてもですね、精一杯生きている人はね、悩みはないですよ。思い患っている人、あるいはノイローゼになっている人、いませんよ。娘が大学時代に2度フィリピンのスラムの中に行って、そして一緒に生活したんですけれども、まあ子供が走り回って、お父さんいない、お母さんが頑張って、肝っ玉母さんみたいにですね、洗濯しながら、子供はひどい話であります。ゴミのスモキーマウンテンのところから、金目のもの、プラスチックいろんなもの引き出して、そしてそれを糧にしているという。非常に非常に悲惨な状態ですけど、不衛生限りない。だけども、みんなね、生きるに必死ですけども、生きるに必死な人はね、病気になって悩んでる人は、そうつになってる人は一人もいない。不思議なことですよ。神様がいらっしゃる。ね、神が心配してくださる。どうぞ私たちもですね、私たちの日々の生活の中に天の地なる神様がいらっしゃるんだという、ね、神様を信頼するということをね、これを抜けます、これを抜かしますと、私たちは自分で何とか何とか何とか貯蓄して、何とか自分の健康を支えて、何とか今の人間関係を優位にしながら、何とか何とか何とか、ね、それでも心配です、不安です。そうじゃない、天の父は、それがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。神様が心配してくださった。天の父をその中から仰いでいく。そして、神様って祈っていく。そして大胆に追い出せしていく。この言い方なんです。こういう言い方をしている人に、思い煩いはないんです。心配はないんです。からき、ケロって先生いらっしゃいますね。お御八幡の長らく牧会して今引退なさいました。いやもう月に1回、ご奉仕をなさっているということありますが、この唐木先生は進学校時代私の一級下だったんですね。で、私のことを高橋先輩ってすごく持ち上げてください。持ち上げてくださるだけじゃなくて、なんかこの仕事を言いつけてください。いつもこき使われていて、考えたら進学校4年間この先生にこの先生はね、建設畑で実は結構頑張って働いてきた、また人々に信頼を勝ち取った先生なんですね。四国の方です。実は自分が献身しよう、牧師になろうというビジョンを持ってた、願いを持ってたんですが、それ貧しくて許されませんでした。で、高校卒業してて、鹿島という建設会社、叩き上げです、高卒のから、一生懸命本当にクリスチャンとして仕事を一生懸命頑張りました。現場でですね、海岸の砂浜に膝まずいて祈りながらですね、神様祈ってきた。どんな時にも祈ってきた。そうこうするうちに、この人が、この、引き抜かれて、引き抜いたか転職者、両親に転職したんですが、最終的にはダイオハウスという会社に、行ってですね、36、7の時にですね、進学校に来たんですけれども、課長さん、全国、何の仕事をしてるの、全国工事指導課長って何の仕事をしてたんですか、言ったら、ダイハウスの下請けの、工務店 の、 社長さんを全部集めてですね、説教してたんですって、聖書の話してたんですって、私はその時は牧師してたんですわ、なんてこう言ってですね、命って黒板に書いて、命とは何かって聖書の御言葉を開いてね、そして、建築におけるところの、この、なんですね、安全ということについて、工事指導課長でありますから、お話をしてきたんだと、そういう仕事をしてたんだと。いうことですね。もう工事の現場から何もかも全部家がどう建つかって頭の中に入ってるわけですよ。技術はないけども、自分でするわけじゃないから。だから、進学校の作業の時間、全部入ってますから、指導してね。そして、 私なんか上級生なんですよね。先輩、先輩って言いながらね、持たれてね、ちょっと助けてくださいますかって言ってですね、作業ばっかりやらされて、人が使うのが上手やなと。これもね、会社で養ったわけでありますよね。人間関係も。いつかですね、このホテルでね、研修会があった時に、そのダイハウスの研修チームと会ってね、後輩がいたわけですね。みんな寄ってきてね、でその中で軽木先生が、いやなんて言っててね、私はその会社員の人に、軽木さんどんな人やったか言ったら、立派な人でした、今も尊敬してますって言ってましたけどね、ようやく足を立ててたんですね。まあ、話が長くなってごめんなさい、その人が37歳で献身するって、大変ですよ。旅人にアパートを借りて、まだ家建てた。そして、二人の幼い子供。